創世記の26章23節から35節までです。創世記の26章23節から35節。彼はそこからベールシェバに登った。主はその夜彼に現れて仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいる。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加えよう。私のしもべアブラハムのゆえに。イサクはそこに祭壇を築き、主の御名によって祈った。彼はそこに天幕を張り、イサクのしもべらはそこに井戸を掘った。その頃アビメレクは友人のアフサデとその将軍ピコルとゲラルからイサクのところにやってきた。イサクは彼らに言った。なぜあなた方は私のところに来たのですか。あなた方は私を憎んで、あなた方のところから私を追い出したのに。それで彼らは言った。私たちは主があなたと共におられることをはっきり見たのです。それで私たちは申し出をします。どうか私たちの間で、すなわち私たちとあなたとの間で誓いを立ててください。あなたと契約を結びたいのです。それは私たちがあなたに手出しをせず、ただあなたに良いことだけをして、平和の地にあなたを送り出したように、あなたも私たちに害を加えないということです。あなたは今主に祝福されています。そこでイサクは彼らのために宴会を催し、彼らは飲んだり食べたりした。翌朝早く彼らは互いに契約を結んだ。イサクは彼らを送り出し、彼らは平和のうちに彼のところから去っていった。ちょうどその日、イサクのしもべたちが帰ってきて、彼らが掘り当てた井戸のことについて彼につけて言った。私どもは水を見つけました。そこで彼はその井戸をシブアと呼んだ。それゆえその町の名は今日に至るまでベールシバという。エサウは40歳になってヘテ人ベーリの娘エフディデとヘテ人エロンの娘バセマテトを妻にめとった。彼女たちはイサクとリベカにとって悩みの種となった。昨日までのところではイサクは、このゲラルの地方に滞在しておりました。それは、彼がいた場所では、食料が、不足してきたからですけれども、主はそこでも恐れるなと、私はあなたを祝福する、この地に滞在してしなさい、私はあなたと共にいてあなたを祝福しようと言われた通り、イサクはその地にとどまりました。彼はいろいろとぶんどられてきました。彼の父のアブラハムの代においても、今日この見た通り、アビメレクやまた将軍のピコルと同盟を結んでいたはずなんですが、しかし、ペリシテがやったことというのは、アブラハムが掘った井戸をことごとく埋めてしまったこと。イサクはその井戸をことごとく掘り返したんですけども、でまたさらにその水の源である井戸を見つけたんですけども、しかしペリシテがやってきたことといえば、 その井戸を塞いだり奪ったり、そうやって嫌がらせをしてきたことでした。それに対してイサクは何にも悪いことで返しませんでした。アビメレクはイサクに、あなたは我々よりはるかに強くなったから我のところから出て行ってくれと言ったんですけども、まあ、ということはイサクの方が強いわけですね。軍事的にも、また持ち物的にもイサクの方が強いんです。だからイサクが、まあ、戦おうと思えば、まあ、戦えたし、きっとイサクは神様がついているので勝てる自信はあったでしょう。でもそれでも彼はそれしなかったんです。彼はあくまで主がどんなことをしても私たちを祝福してくださるとずっと信じていたんです。でそれで彼は、そこからベールシェバの方に登った。これは約束の土地のうちの一つです。今まで、ゲラルというペリシテの地にずっと滞在していたところから、この神の約束された地へと戻ってきたんです。で主はその夜現れました。24節、私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいる。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加えよう。私のしもべアブラハムのゆえに。イサクは、きっと何か悩みとか、あるいは思い残しがあったのかもしれません。あのゲラル地方に行った時は彼はいいことばっかりしました。その土地に来て井戸を掘り、また人々に対しては何なら害することもしない。でも彼らはあたかも自分を、何か追い出すかのようにして、しまったし、また井戸も取られたら取られっぱなしで、ようやく最後の井戸が与えられた時、まあ、その時はやっと争いがなくから広いところに主は与えて、そこで増えるようにしてくださったと喜んだんですが、でそこから再び帰ってきた時、まあ、彼はもしかしたら心に何かモヤモヤがあったのかもしれないです。でも主はそのモヤモヤを取り除いてくださいました。私はあなたの父アブラハムの神であると。恐れるなと。私はいつでもあなたと共にいる。イサクが何をしても祝福され、またその子孫は増し加えられる。このことをきっと神様は自信を失いかけているイサクに力づけるためにこうして現れてくださったんではないでしょうか。イサクは今まで彼がやってきたことはそれは間違いではなかったと、ちょっと自信を取り戻します。でイサクはそこで祭壇を築いて主の御名によって祈った。ここ太字の主ですので、エホバの名前によって祈ったんです。そしてそこにその祭壇を築いた場所に天幕を作り、そこに井戸も掘って、そしてそこに、長らく住み着くために準備をしたわけです。祭壇を築いて、そしてその周りに天幕を張って、そして井戸を掘ったんです。この順番が大事ですね。祭壇は礼拝する場所です。まず礼拝する場所を建築して、それからその自分の家を建築する。でそれから生活に必要な井戸を掘る。この順番が逆転したりしてしまうと、穴の開いた、袋に物を集めるようだ、あの破壊所においてイスラエルが責められた通りですね。あなた今まで穴の開いた袋に物を集めるようだったのではないかと、それは私の神殿をないがしろにしているからだと叱責されました。イサクはまず祭壇を築いて、そしてそれから天幕、それから井戸を掘りました。この優先順位が皆さんにもとっても大事です。こうしてイサクはこのベールシェバの地方に住もうとしたところでですね、 本当に彼が今までしてきたことは確かに間違いではなく祝福の、行動を取ってきたんだということをカネさんが明らかに示すことが起こります。26節以降ですね、アビメルクの方がわざわざやってくるんですよ。このゲラル地方というのは、地中海側で、ガザの南の方で、ベールシェバは、結構遠いんですね。そこからわざわざその王自ら将軍を伴ってまた友人も伴って、このイサクのところへと登ってきたんです。イサクが、彼らに一体何をしに来たのかと、最初は不思議がありました。27節、なぜあなた方は私のところに来たのですか。あなた方は私を憎んであなた方のところから私を追い出したのに。実際そうですね。このペリシテの地に行った時、井戸から見つけても、それ争うという名前をつけたり、また敵意という名前をつけたりしました。明らかに嫌われていました。明らかに憎まれていました。アビメレクも、出て行ってくれと、16節の方で言っておりますね。あなたは我々よりはるかに強くなったから我々のところから出て行ってくれ、追い出したと見られて当然です。ところが彼らは言うんですね。28節、私たちは主があなたと共におられることをはっきり見たのです。それで私たちは申し出をします。どうか私たちの間で、すなわち私たちとあなたとの間で誓いを立ててください。あなたと契約を結びたいのです。でしかもですね、なんか29節の方を見ますと、それは私たちがあなたに手出しをせず、手出し、暴力は振るわなかったかもしれないんですけど、でも井戸は奪いましたね。ただあなたに良いことだけをして平和のうちにあなたを送り出したようにって、ノーノーというんですね。良いことだけしたって、悪いことだけしたじゃないですか。井戸を奪ったり井戸を埋めたり。しかし、彼らはやはり恐れたんですね。主が、しかもここ太文字の主を使ってる、エホバという名前を使ってますね。で、彼、このイサクたちには確かに主が共におられる。だから、私たちに対して敵意を、むき出しにしないように、攻めたりしないようにという、こういう条約を結びに来るんです。最初追い出した時は、自分たちの内側に、こういう強大な者たちを抱えているのは危険だということで、追い出したんでしょうけども、しかし追い出した者の外部において、このような強大な者が自分たちの近くに住んでいる、それはもっと厄介なことだと、彼らを、敵意を抱かせたまんまそこにいさせるのはもっと良くないことだと、このアビメレクたちは思ったことでしょう。だから彼らはイサクにわざわざこうして訪ねてきて、そしてこの条約を結んだわけですね。イサクは本当に、お人よしで、彼らのために宴会を催して、でそれで彼らに契約を結んで、そして平和のうちに、彼らを送り出しました。イサクは本当に徹底的に平和の人です。イサクは父アブラハムや、またこの、ヤコブ、彼らと比べて最もたくさん井戸を掘り、またアブラハム、イサク、ヤコブの中で一番長生きしたのは誰だと思いますか。イサクです。アブラハムは175歳、イサクは180歳まで生きました。ヤコブは147歳だったか、150年は生きませんでした。イサクは、ストーリーとしてはですね、最も、 つまらないかもしれません。イサクのストーリーはアブラハム、イサク、ヤコブで書面で裂かれたのはわずかです。一番。ところが彼が一番長生きした。ストーリーの中で、もし映画とか見る中で、やっぱり主人公はね、危機に陥ったり苦労したり、まあ、そういった話が挿入されれば、まあ、ストーリーとしては面白いんですけども、イサクのように、またキリスト者というのは、ストーリーは面白くなくていいんです。祝福されたまんま、そのまんま、初めから終わりまでずっと平坦に祝福の高みをずっと生きていれば、まあ、それは他人から見れば面白くないストーリーでしょうけども、でもそのストーリーで我々が生きるのは結構なことです。そのように平和で平和のまま長生きする生き方のコツはやはりイサクが平和の人で柔和なものであったから、柔和なものが幸いなのは地を相続するからです。また平和を作り出すものが幸いなのはその人は神の子と呼ばれるからです。イサクはたくさんの泉を掘り出しました。私たちにとっての泉はイエス様です。命の源であり渇きを潤すのはイエス様です。イサクはそれをたくさん掘りました。ペリシテの人たちは埋めました。世の者たちはそれを泉の湧き出る水の源を塞いでしまいます。でもそれでもイサクは掘りました。父アブラハムの代の井戸も掘り直しましたし、またイサク自身もたくさんの井戸を見つけ出しました。そしてちょうどこの、アビメレクたちが帰っていた日も井戸をちょうど掘り出しております。ね、まあ、ちょうど彼らが帰っていったその日に、まあ、しもべたちが帰ってきて、私たちは井戸を見つけました。でそれでその井戸はシムワと呼んだ。このシムワというのは誓いという意味です。でそこの町の名前はベールシェバと呼ばれるようになりました。ベールシェバという名前、これは実はアブラハムの代にもう付けられているんですけれども、で全く同じ理由でこのアビメレクが将軍であるピコルを連れてきて、そして条約を結んだその時、まあ、ベアルシェバという名前をつけたんですが、でおそらくまた、まあ、ペリシテの人たちがその井戸を塞いでしまったか、あるいはその土地に別の名前、アブラハムはベアルシェバという名前で呼んだけど、ペリシテの人たちは我々はそんな名前で呼ばないよとしたのかもしれません。とにかくイサクは再びまたベアルシェバという名前をつけたわけです。ベールシェバとは誓いの井戸という意味です。そしてイサクは本当に主が確かに自分たちを祝福しておられ、敵が逆に自分たちを恐れ、そして自分たちはただ栄える、そういう神様のからの祝福に預かっているのだということを確認することができました。まあ、ところがですね、まあ、34節と35節、このイサクの家族にとって、悩ましいことが起こります。エサウは40歳になって、まあ、ヘテ人の妻を2人目取るんですね。まあ、きっと父親母親の相談をしなかったことでしょう。このヘテ人、つまりカナンの子孫です。カナンの子孫から2人も妻をめとる。妻の選び方で間違えてしまったら本当に聖書では、まあ、悲惨な結果を見ております。今に至るまで創世記の学びをしてきただけでも本当にそのことを見ておりますね。でこのヘテ人の二人の妻の存在はイサクとリベカにとって悩みの種となります。神様を全く恐れない妻、道徳を軽んじて神様のことなんか、何それって感じ、別に私たちの好きなことやってればいいんじゃないってことで、エサウは、まあ、うんそうだよなそうだよなって感じ でそういう生活をしていたから、まあ、きっとイサクとリベカは、まあ、その神様が貶められてるようなそういう 夫婦生活をしているのを見て、悩みを悩んだり心の痛みとなったことでしょう。このようにエサウは神様から離れて、神様を恐れるということをしないで、本当に自分の腕、その漁師としての腕に頼って、神様の約束から離れて身勝手に生きる生き方をしているというのも、ここでも分かります。この時点ではエサウは長男の権利をもうすでに弟のヤコブに売ってしまった後であるんですけども、しかしまだそれは公な形ではなかったようです。この次の章27章では、イサクはなんとこのエサウに長子の権利を譲ろうとするんですが、しかしこのエサウとヤコブが生まれる前から神様のその御心は、兄が弟に仕えるということでした。神様の約束はもともとはエサウではなかったんですけども、とにかくそのような間違いをイサクは犯すわけです。その話は、明日に譲るとして、とにかく今日私たちがいただくべき祝福と言いましめは、私たちもイサクのように平和の子として、柔和な者として生きるのであれば、主は私たちの方を栄えさせ、敵の方から頭下げてこちらに、どうか私たちと同盟を結んでほしいというまでに栄えさせ、祝福を与えさせてくださるんです。そして柔和な者こそ地を相続し、平穏で祝福に満ちた生涯を送らせてくださるということです。どうか皆さんはこのイサクのように平穏無事な祝福に満ちた生涯を送るために、柔和さとまた平和を作り出す、そのたしなみを身につける皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、私たちもイサクのようになりたいです。最も長生きし、最も平和で、ドラマチックな上下のない、起伏のない祝福に満ちた人生、私たちも歩みたいです。主よ、そのためにまず私たちが平和の子となり、柔和なものとしてあなたに喜ばれるものとなりますように。イサクは奪われても脅したり罵ったりすることはせず、武力に訴えることはせず、ただ自分を祝福してくださる神の御言葉にその身を委ねました。その結果、これほどまでの繁栄をもたらしました。私たちも日々心を平和にし、柔和なものとなり、敵を祝福し、そのようにして祝福の子となる私たちでありますように。今日の新しい一日も平和の子らしく歩ませてください。生徒たち一人一人が平和の子として歩む一日でありますように。平和の子として歩むこれからの人生でありますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。